リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話。
先々週からですね、戦国の四君ということで、毛昌君、秦陵君、そして前回のね、平原君と3人の人物を紹介してきましたけれども、
はい、
今日いよいよ最後の人物、春申君という人を紹介したいと思うんですが、
はい、
この春申君という人はですね、他の3人、今までの3人とは違いまして、はい、
ほう、
王族の出身ではないんですね。
なるほど。王族じゃないとなると、一体どんな風に立身出世していった人なんですか？
そうですね、今まで紹介してきた毛昌君にしろ、秦陵君、平原君、みんなですね、まあ、王族の一族ということで、まあ、最初から、うん、こうある程度のこうお金というかね、うんうん、地位と経済力を持っていたので、うん、職客、
はい、
こういったものを集めて、人材を集めてですね、はい、うんうん、王様とかとは別に、自分の人脈とか、はい、人材網を使っていろんな活動、活躍をしていたりとかもしましたが、はい、
うん、
この春申君という人は王族出身ではないので、うん、最初に出世を、糸口を見つけていかなければいけないんですが、はい、
うん、
その出世の糸口になったのが、
はい、
彼は楚国、南方のね、うん、大国であった楚国の出身なんだけれども、この楚という国もですね、
はい、
まあ、この時代っていうのは昭王、うん、まあ、始皇帝のひいおじいちゃん、はい、
ま
あ、始皇帝の前の一世代、
うん、
一世代って言ってもなんか変だけれども、はい、まあ、父親もおじいちゃんも、始皇帝のおじいちゃんも、
はい、
お父さんも早くタタタタタって死んじゃってるので、
うん、
このひいおじいちゃんの昭王っていうのが真の始皇帝の前の王様にもう位置づけられる人なんですけれども、
うん、
この昭王という人の時代なわけです、春申君も、うんうん、まあ、本当に秦陵君とか平原君とかと同世代なんですが、
うんうん、はい、
この春申君の時代、すでに楚は昭王、秦の昭王から非常に圧迫を受けているという状況の中、
は
い、楚と秦、これをなんとか和睦をさせなければいけない、和平、ね、どっちも両大国が戦って、
うんうん、
漁夫の利を得るのは他の国ですよということをこの春申君すでに見抜いてですね、なんとそれをお手紙にして昭王に送ったわけです。和平をしましょうと、あなたが楚に攻めてきてもですね、いいことないですよと。で昭王はなるほど、その通りだなと、お前の言う通り漁夫の利をね、他の国に取られるだけだと。
ただ
和睦と言ってもそちらから人質を出してもらわなければ困ると、
うん、その和睦が本当なのかわからないから、はい、
ちゃんと人質をよこせということで、うん、祖から王太子、次のね王様になる王太子を秦に人質として入れることが合意になり、もともと秦との和睦を推進したのが春申君だったということで、うん、春申君がその侍従としてね、
はい、
王太子と一緒に秦の国に人質として入っていたわけです、うんう
ん、なるほど。それによって、まあ、じゃあ楚と秦の間の対立というのは一旦ちょっと落ち着いた、
落ち着いたわけです、
はい、うん、
で、そこからですね、まあ、10年近く経った後、うん、
はい、
楚の国元では、
はい、
楚の王様が亡くなってしまうと、
うん、おということは王太子がその次の楚の国の国王に即位する、そういうわけですね。
そうだけど、しかし、はい、
しかし
王太子はどこにいるの？
今人質として秦の国に行ってるわけですよね。
国外にいるわけだと、はい、そうすると王太子以外にも当然子供たちっていうのはいっぱいいるわけ、
はいはいはい、うん、
その国王のね、
うん、
王子たちはいっぱいいるわけなので、
そうですね、うん、
あの王太子が帰国する前に俺が王様になっちゃえとかね、
はい、
あの遺言をでっち上げて、
うんうん、はい、
っていうことはよく起こりうるわけ、
うんうんうん、
押しのけられてしまう可能性がある、
はい、
でこれではまずいって春申君は思い、
うん、
こっそりもう逃げてくださいと、その国に、
王太子、
そう、王太子に出て脱出して、あのその国に帰って即位してください、
はいはいはい、うん、
しかしそんなことをしたら春申君、うん、
はい、
お前が殺されてしまうじゃないか、残ってしまうお前がと、
秦の国の中で立場が危ういじゃないかと、
うん、そうだから一緒に逃げよう、
春申君お前も行くぞと、うん、
王太子様それはできませんと、私も 王太様も二人ともいなくなったらすぐに気づかれてしまいます、
はいはいはい、
私は残って、うん、こう王太様は偽装工作というかね、はい、王太様がいるように見せて時間を稼ぎます。
なるほど。すると王太子のために時間を稼ぐべく真に一人残るというのが春申君のその場の判断だったわけですね。
そうですね、うん、なので体を張った春申君のおかげで、うんうん、王太子は無事真の国から脱出して、はい、当然太子が戻ったから、はい、ああじゃあもう太子がいるならそれは太子に王様になってもらいましょうということで、はい、その国王に即位することになったわけなんですけれども、はいはい、
うん、
当然真に残った春申君、
はい、うん、
後始末をしなきゃいけないわけです。
そうですね。
でまあバレるわけですよ、
うんうん、
当然、
うん、
時間はね稼げたとしても、
はい、
でバレた後小王、
はい、
もうガチコンぶち切れるわけですよね。そ
うでしょうね。と僕の前提が全然ちげえじゃねえかと、
ちげえじゃねえか、うん、お前なと、お前が推進した和睦っていうのはこういう最後は嘘で終わる話なのかというね、あの嘘つき野郎が、
はい、
この裏切り者がという感じになるんですが、
うん、
なって殺そうとするんですが、はい、小王の宰相だった人が取りなしをしてとね、はい、彼を殺しても何のメリットもありませんと、うん、春申君を殺してもと、
はい、
春申君を殺してしまったら、
うん、
春申君に恩を感じているその王様は我々を憎むでしょう、はい、うんうん、
なるほど、
百害あって一理ありませんと、うん、ここはおとなしく春申君を祖に返して代わりの人質をもらいましょうと。
なるほど、
それが今までと変わらないし、むしろ恩を売りつけることもできるし、
うんうん、
我が国にとって一番いいことです、
うん、
これがやっぱ春、ね、小王の強いところだよね。ちゃんとこういう、はい、
うん、
周りがサポートしてその意見を聞いて怒りにね身を任せないというあたりが、うん、
感情に振り回されない、うん、そういう判断ができてと、
うん、できたということで、はい、結果王太子の弟が人質にやってくることになり、そして、春申君は無事に祖に帰国し、
うん、
そして王太子も無事に即位したと、うんうん、
なるほど、
いうことで、これで春申君という人は、
うん、は
い、まあ、今までずっと春申君春申君って言ってたんだけど、今までは単なる王族でも何でもないので、うん、なんか領地を持ってたわけじゃないんですけど、
うん、
これで戻って、
はい、
ようやく領地をもらって、
うん、
春申君と、
なるほど、
いう名前に、
まあ、出世をしたということ
に、出世、そういうふうにね、うん、名前を号して、
うん、
自分も春申君と、
はい、
なったわけない。でここでようやく春申君も他の戦国士君と同じように職客を集められる
ようにな
ったんですね。自分領地があるから、
うんうんうん、
でその後も春申君いろいろと活躍をして、まあ、前回の取り上げた平原君、
うん、
この平原君の770のエピソード、ちょっと前のね、はい、農中の霧、
はい、
このエピソードで、
うん、
趙が、
はい、
祖に、
はい、
救援を求めに行く使者に平原君がやってきた時の、
はい、
その最小というかトップが春申君だったと。
なるほど。
でここで春申君、よし、はい、これはね、
うん、
秦と対立してでも、
うん、
趙を助けるべきだっていうふうに方向転換したりとか、
うん、
まあ、いろんな、
はい、
戦略を乗っ取ってやっていくんだけれども、
うん、
春申君決して秦陵君とかと比べると戦争が秦陵君レベルではなくて、
うんうん、軍事センスっていうところで言うと秦陵君ほどではなかったということ、
うんうん、それはなんでそういうことが言えるかっていうと、同じように5カ国連合軍を、
はいはい、
秦陵君と同じように5カ国連合軍を、
はい、
春申君も組織するんだけれども、これは敗退して失敗してしまう、
はい、はじゃあ同じことをやろうって言ったけれども結果最後までやりきれなかったというのが
同じ、うん、そう、
うん、
で春申君、
はい、
まあちょっと失敗も重なって、
うん、
自分が命がけで助けてあげた王様、
うん、
今の王様だよね、うん、王太子が王様になってるんだけれども、うん、 その王様が、
はい、
まあ、ちょっと春申君頼むよっていう状態になったということ、うん、そして、はい、さらにもう一個大きな課題、はい、問題があって、
ほうと言いますと、
それは何かというと、うん、まあ、春申君がなぜ出世ができたかというと、
うんうん、それは今の王様が王太子だった時に人質で、まあ、秦に行ってた時、まあ、これ一緒に行ってたのが春申君で、で王として即位するタイミングで時間稼ぎで体を張った、これが春申君としての、まあ、その後の出世の糸口を切り開いたきっかけですよね。
そうだからすごい個人的な関係なんだよね、うんうん、王様との、
はいはい、
でも王様というのはいつか
死ぬ
人間だもの、
そうですね、寿命が来ます
と、いつかは寿命が来てしまう、うんうん、
はい、
そうすると春申君自分の地位を守るためには、うん、王様以外には、
はい
ね、王族には恩義を与えられてないわけだ、それだけ。
確かに。
そうすると王様の子供がいたら、
うんうん、
パパを助けてくれたのは春申君ありがとう、はいはいはい、だから僕も王様になれたよってなるから、
うんうん、
ね、今の王様に子供がいれば安心なんだけど、
う
ん、
確かに
残念なことにまだその王様には、はい、息子子供がいないという状態だったんです。
なるほど。ということは春申君としては子供が王様に子供がいないことによる不安みたいなものがあるわけですね。
まあ、そういった状況を見て、
うんはい、
春申君の職客の一人に、
はい、
李縁っていう、うんうん
はい
まあ、漢字で書くと李は、うん、僕のねリートンの李で、うん
はい、
縁っていうのはその、うん、なんとか縁、
後
楽園とか公園の縁、
はい、
で李縁っていうやつがいたんだけれども、うん
はいはい
はい、こいつがその状況を見て一つあることを思いついた、
うんうん、一体どんな策を思いついたんですか。
まず彼にはですね、
うん、
すごい美人の妹がいたと。
ほうほうほう。なるほど。
でこの妹をまず春申君に紹介をする、
うんうんうん、なるほど。とするとあれですか、なんか春申君との間で、まあ、愛が育まれて、
愛が育まれて、
うんうん、
春申君の子供をその妹が身ごもった、
うんうん、ほうほうほう。なるほど、はいはいはい、
その時点で李縁が、
うんはい、
こう春申君に囁くわけです、
はい、なんと囁いたんですか。
今王様にはお世継ぎがおりません、
うんうんうんうん、
そして、
はい、
あなたの子を身ごもったということを、はい、この妹と私とあなたの3人以外は知りません、はい、この妹を王様に差し上げてしまえば、はい
うんうん
うん、王様に子供が生まれます、
はいうん、
系図上
は
王様の子供、
はい、
しかし、
はい、
実父はあなた主人、
うんうんうんはい、
そしてその叔父に私がある、
はい、
リエもうおじになる、
うんうん、
みんなハッピーです。
そうですね、女性からしたら王様の母になる可能性
があって、王母になるってやつだな、
うんうんうん、
こうみんなハッピーだな、
ハッピーですね、
あなたの不安、うんうん、あなたの不安もなくなりますよということで春申君、
うんうん
は
いうん、
それは確かにその通りだと、
うん
ねまあ、女性からしたら甚だ女性を物扱いしてるみたいでね、気持ちのいい話じゃないとは思うんですけれども、うんうんうんまあ、時代が時代なので、うんまあ、こういう策略がこう成立してしまい、
はい、
そして春申君もそれに乗っかってしまう、うん
はいはいはい、
で結果、
うん、
そのまんま、
うん、
王様にお世継ぎな、はい、ちゃんとね男の子が生まれたわけですよ。
じゃあまあ目論み通りと
通り、
うん、
ということで、
はい、
この李縁も養殖につき、
うん、
そして春申君もこの、
はい、
お世継ぎの後ろ盾、
はい
こうこうなんだ後ろ盾として力を持ち、
うんうんうんうん、
という状態になって、あこれで王様がいつお亡くなりになっても我々の政権は安泰だというふうになったんですが、
はい、がしかし
その王様がまさに亡くなった後、
うん、あと、うん、
葬儀に向かう春申君を李縁の放った刺客が、
はい、
春申君を襲い、春申君の首は取られ、
うん、
一族老頭、春申君の一族老頭皆殺しになってしまう。
なんと李縁のしたたかな何ですか計画の手の上に転がされてたんですかね。
そう、この時事前に李縁っていうのはこいつはくせ者だっていうのを春申君に密告する人たちもいたわけ、
うん、
しかしながら春申君は李縁を甘く見て、はい、大丈夫だあんなやつみたいな、
はい、
俺がいなきゃ何もできないんだよと、
うんうんうん、
俺が紹介してやってそれでねそういうふうな企みをしたのはあいつかもしれないけれど、
うんうん、
何の力を持ってないよと、
はいはいはい、
所詮ね妹の七光で出世しただけだよとあいつはと、
うんうんうん、
ところがそれに足元を救われてしまい、
はい、
春申君、
うん、
最後には李縁によって殺され、
うんはい
そして李縁は自分の妹が産んだ子を即位させて権力を握るということになってしまいますが、まあ、その李縁もですね、
はい
その後すぐに、
うん
一族もろとも全滅と、
うんうん、やっぱり力はなかったんですね。
あ、力はなかったその後ね、うんうん、その後10年、
はい、
その後10年自分のね雄王、うん、自分のその甥っ子が、
うん、
自分の甥っ子が生きてる間は権力を握れてたんですが、はい、その甥っ子が死んだ後は、
はい、
わずか数年で自分の妹ともども一族もろとも全滅ということで、
はいはい、
やっぱねこういう下劣な策っていうのは最終的に、うんうんうん、
はい、
みんな一時的にはなんか一時しのぎになるかもしれないけれども、
うんうん、
春申君も一族老頭を皆殺し、
はい、
李淵も一族老頭を皆殺しということで、全員ね、
はい、うん、
アンハッピーに終わってしまったということで、
うんうんうん、
戦国志君なのでね、こうやって改めて振り返ってみますと、猛将君と平原君、はい、この2人は、はい、まあ、はい、それなりに最後、ハッピーに死にましたけれども、新良君と春申君は、はい、アンハッピーに、
うん、
に死んじゃったのかなと思いますが、うんうん、最後ね、なんかまとめて言うことも特にないんですけど、そしてなんかある、まとめて言うこと最後。
いや、まあ、僕もそんなにないんですけど、春申君の話自体については、なんか本当に戦国の四君に数えていいのかなっていうぐらいな、なんか最後ちょっと寂しい終わり方だなっていう、
そうだね、
うん、感じはしますね。うん、
まあだからやっぱりこう語呂が良くて集めたっていうのもあるし、同じぐらいの時期に食客をたくさん集めた人っていうことであるんだけど、最後ね、食客に裏切られて、李淵っていうのは食客の一人だったわけだから、まそれに裏切られて殺されてるっていうあたりは確かに祖師の言う通りね、ちょっと決してね、別に新良君は食客に裏切られたわけじゃなくて、最後兄貴に疎まれ続けて、それで酒の飲み過ぎで死んでるわけです。猛将君にしても平原君にしても、食客たちはね、この人支えなきゃっていう風に思ってくれたわけなので、まあそういう意味ではやっぱり春申君最後の最後に、ね、李淵っていうのはあいつは信用ならん人ですよということを他の人たちがね教えてくれたりとかしてるのに、それを軽く見て、でそもそも自分のね李淵を、李淵自体も軽く見て、だから自分の食客っていうのをやっぱなんだろうね、なんかインスタのフォロワー数ぐらいに思ったのかな、なんかちゃんと対等に見てなかったとか、そのあたりが彼の春申君の最後いけないところだったのかなというふうに思います。ですがこのねラジオ歴史小話、聞いてくださってる皆さんに対して、我々ソッシーとリートン、2人はリスナー一人一人に常に重んじて、言うとなんかこういうこと言葉に出すと一気にね、なんか嘘くさくなりますけれど、引き続き皆さんと一緒に、ラジオ歴史小話やっていきたいと思いますので、何かありましたら、必ず我々のフォームのお問い合わせフォームの方にですね、問い合わせをしてください。決して春申君のように軽んじて扱いませんので、
はい、よろしくお願いします。
ということで、この3週間6回にわたりまして、戦国四君紹介してまいりました。
はい、
ここまでのお相手は私リートット
ソッシーでした。
また来週。
バイバイ。
ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですので、ご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。